恵み深い天のお父様、あの思わぬ出来事から3年が経とうとしています。神様の目から見たら思わぬ出来事は何一つないことを告白しますが、私たちは右往左往しどれほど老狽したでしょうか。けれども今このビデオを私も初めて見ましたが、私たちが会ったことのない子どもたちや、また沖縄の人たちが、我が身のことのように、時間を捧げ、労力を捧げ、礼拝堂を支援物資でいっぱいにして礼拝ができないようにしながらも、この教会のためにも祈り、そしてすぐさま立ち上がり続け、捧げ続けてくださいました。かくして私たちの知らない多くの教会、海外の方々などからの祈りと、また熱い思いによって、私たちは今日このような教会堂が与えられ、このように恵みの中で礼拝を持つことができています。天のお父様、一人ぼっちであるとか、自分は誰からも見放されているとか、そのように誤解することをやめて、私たちの預かり知らない多くの人々のネットワークの中で、私たちが呼吸をし、そしてここまで許され、これからも恵みのうちを歩むことができる幸せを十分かみしめ、神様に心から感謝し、また応援してくださった、エールを送り続けてくださった方々へ感謝を伝える、お返しする、そのような私たちとして未来に向かって進むことができますようにお願いします。けれども震災直後、病院の中に数日間取り残されて、そしてご家族と会うこともできず、結局市川に行かれて、そして先日突然召されました黒木三越舞のことも覚えます。神様がどうか85年の生涯をねぎらってくださって、最後は遺言の通りにイエス様の身元に召され、教会で、それは黒木さんが知ることのなかったこのいわきの翼の教会で、葬式、そして納骨式をさせていただくことになりました。何にしても私たちは今日生かされていることを大切にして、一つ一つを心を込めて神様にお捧げしていくことができますように。天の父様、今日ここに集まられた全ての方々の痛みや悲しみや涙を拭い取ってくださって、そして与えられた日一日を大切にしながら、感動する心を持ってそれぞれの精一杯をあなたにお捧げしながら、地上の旅路を全うできますように導いてください。絵本も出版されました。多くの教会内外の方々に手に触れて、震災が語り伝えられ、その中でイエス・キリストの光が暗闇の世界で輝いていることが伝わるようにお持ちください。またレーナ・マリアさんのコンサートや、この教会でのお琴のコンサートなどなど、一つ一つをお持ちくださるようお願いします。今週は 3.11 2時46分前後に黙祷を捧げ、また証しをし、いろんなビデオを見ながら、あの時を忘れない、あるひとときを持ちますので、神様が集える方、クリスチャンクリスチャンでないにかかわらず、お一人一人をお導きください。それぞれの心の中にありますお祈りに合わせて、願いに合わせて、感謝に合わせて、このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。改めまして皆さん、おはようございます。今風に言うと、今日の礼拝は 少しやばいんじゃないかって。なんでかっていうと、正井先生がなんだか最初から少し涙声のように聞こえて、いつも正井先生のせいして申し訳ないんで、正井先生が泣くと私の涙腺が危ないので、今日もちょっとやばいなと思いながら、でも震災から3年目ですので、特別の礼拝として今ビデオも覚えることができ、感謝します。今日は時ということで、まあ、ずっと人生みんな旅があって、今はしばらくヨセフという人の旅物語を学んでおりますけれども、今日のテーマは忍耐の時もあるでしょうということです。一週間前東京は八王子に行きましたが、東京じゃないみたいでした。ここより雪があってすっごい降ったんだって。教会の前まで来た人もみんな来れなくて、ちょっと坂道なんです、あの教会。つるつる滑って、結局帰った人もたくさんいましたって。大体、除雪車なんか東京にないし、雪かきもよく慣れてないし、スコップも持ってるわけじゃないし、本当に大変だったそうです。皆さん、私たちはいろんな時を人生の中で経験するし、二度あることは三度あって、なんで週末に集中して、どか雪が降るんだろうかって。けれどそのような経験が私たちの人生を形作り、私たちに強さを与えることは間違いないんです。なるほどと思いました。今震災3年目でいろんな番組をやっていて、19年前の阪神の淡路の大震災がやっぱりつながってるって。なぜかというと、私が思ってたのは地震で建物が潰れて亡くなった方がどれぐらいいるんだろうかなって。よほどに少ないような阪神の震災と比べると、地震の質が違ったのかなとも思っていましたら、やっぱり違ったんですって。あの後建物の構造とか手の入れ方が随分違って、そして建物の下敷きになる人が、もう本当に19年前の阪神淡路の大震災と比べたら、本当に少なかったって。皆さん、私たちはいろんな時、悲しい時、辛い時、痛みが走る時、それがどんどんどんどん地層のようになって、新しい物語と新しい世界に繰り出す旅をし続けているんです。さあ、今日はヨセフが物語をお話ししていましたが、ヨセフというのはエジプトの首相になる人です。まだなりません。どん底から政治家に這い上がった外国人でした。この人聖書でも重要で、エジプトの国の中で重要だけでなく、この人がいなかったら創世記の次の出エジプト記がないんです。聖書の民族がエジプトに移り住んでどんどん増え広がって、めくるめく時代が変わって、そしてエジプト脱出の映画にもなるようなモーセの十戒へとつながりました。その歴史の門口に立っていたのが誰あろうヨセフでありました。しかしヨセフがそのような重要な歴史の立ち回りをするまで、17歳から30歳まで引き算をすると 30-17 歳は13年間日の目を一切見ることなく、苦節13年を過ごしたんです。皆さん、3年忍耐したという人はいます。7年お姑さんと本当に大変だったという人もいます。旦那さんが病気の介護で本当に5年間つらかったという人もいます。しかし17歳から30歳までの最も輝かしい人生の青春期が彼にはありませんでした。苦節13年と一言で言うと簡単ですが、なんという人生でしょう。このひとときを一言で言えば、忍耐の時が彼を形作ったのだ。物事がひょいひょいとうまくいくときに見事に成長する人は聞いたことありません。物事がうまくいかず、なんでだろうなんでだろうと、それでも忍耐し、ギリギリの辛抱をし、いろんな知恵を身につけ、そして人との付き合い方や距離感を覚えながら、その人が人物となり、歴史の大きなうねりの中で役回りを果たしていくということはよく聞く話です。ヨセフこそその象徴のようでした。じゃあヨセフのエジプトに売られてからの忍耐の時、彼はどのようにしてあがいたかということを、まず40章の14節、ご自分の聖書でも前に写していただいたものでもご一緒に14節を読みましょう。はい、あなたが きっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをパロに話してください。この家から私が出られるようにしてください。してください、してください、してくださいと彼は出会った人にすがるほかありませんでした。これ普通そうです。困ったら議員さんのとこ行ったらって、あのおじさん力があるんじゃないのって、この組長さんのとこ行ったらって、これは人の常です。ヨセフはどんな人生でしたか？ヨセフはエジプトに売られたんです。誰に売られましたか？お兄さんたちに売られました。お母さん腹違いの異母兄弟のお兄さんとのいろんな確執があったことはすでにお話ししました。売られ売られ、イシュマエルの商人招待に売られて、そして彼は世界に君臨したエジプトの大帝国のパロ王様に仕える侍従長ポティファルの家に売られたんです。ところが彼には神様の気配があったので、いいえ、気配じゃなくて神様が彼とご一緒だったので、誰が捨てても私は捨てないとおっしゃる神様が事実おられますから、彼はやることなすこと本当に祝福された。悪い目で物事を見たら悪い人生が浮き上がってきます。良い目で温かくその人を見たら良いことが次々発見されます。どっちのマイナスのルートかプラスのルートで見るかで芋づる式です。自分の人生は自分が決めます。自分の人生は自分の世界観や物差しが実は決めています。あの人のせいでもなければ、この環境のせいでもなければ、この時代のせいでもありません。鏡のように自分に跳ね返ります。で、ヨセフは体格もよく美男子だったということを前回学びました。見れば彼は故郷から引き離され、無理やり旅を強制させられ、そして本当につらい奴隷のような生活でしたが、しかし彼は体格もよく美男子でした。で、人生はそんなに甘くないと聖書が言っているかのようです。無言のうちにその自分を引き取ってくれたパロ王家に仕える侍従長のポティファルの奥さんが、そのヨセフに誘惑をしたということを今日は飛ばしましたが、まさかご主人様に不実なことをすることはできないから、ヨセフはそれを拒みました。ら、いろんなことで誤解されて、結局彼は牢屋にぶち込まれてしまいました。つまり奴隷ではなくて囚人になってしまったんです。で、彼はどんどんどんどん果たしてどこまで落ちるのかという時に、また出来事が起こりました。不思議なことで、なんか未来を予感させるように政治絡まりのことが多いんですが、検察官と調理官が何かの疑惑で投獄されてきたんです。よくあるんです、歴史ドラマに。権謀術数ですから、暗い顔してたら毒でも持ったんじゃないかって。検察官っていうのは毒味役の人です。あるいは王様に食事出すコック長のような人もいつでも命を取れるから、家臣の誰かとつるんで、そして王様かその家の人の命を殺めるときに使われる可能性もあるんです。いろんな権威がかけられて多分投獄させられたんでしょう。で、夢を見たんです。夢は誰でも見ます。不思議な夢でした。で、このヨセフは不思議な能力か賜物もありまして、あなたは3日のうちにここから出ますよと言ったんです。3日ですよ、4日でもなければ2日でもなければ3日ですって。出たら私のことを思い出してくださいとすがったんです。私は何の悪いこともしてないのに、なんでこんな人生になるんだって、まあ、仏教的に言ったら何の因果ですかって、何の身に覚えもないと、私は潔白ですと。だからそういう外国人がいて夢を解き明かしたんだって、私のことを思い出してください。この人が地位が回復したら、王様の傍らにいる人だから力もあるんですよ。私をここから抜け出せる、ああやっと光が見えたかなということだったんです。じゃあ15節ご一緒に15節をお読みしましょう。はい。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここで私は投獄されるようなことは何もしていないのですと自分の身の上を明かしました。私は外国人で流れ流れて、だけどこんなところに入ってる理由もないんですと、私の潔白をどうか証明して救い出してくださいと。結論言いますと、 彼は3日後に嫌疑が晴れて検釈官は救い出されましたが、まあ救い出されて命がかろうじて救われたということの喜びが大きすぎたのか、コロッと忘れてしまってヨセフのことを思い出さなかったと、まあ、実は40章の今日載せるの忘れましたが、23節に、ところが検釈官長はヨセフのことを思い出さず彼のことを忘れてしまったと。皆さん、このような出来事の記録から何を学びますか？やっぱり人に頼ってはダメだって。これを別の聖書の言葉のイザヤ書で言いますと、10を引用箇所を出していただきましょう。先生、後ろちょっと閉めてもらっていいですか？はい。じゃあ創世記41章の16節をご一緒にお読みしましょう。はい。ヨセフはパラオに答えて言った。ありません、神が繁栄を知らせてくださるのです。すいません、20でしたが、まあ、10から解説しましょう。今の10を解説すると、やがてこの2年後にヨセフは急に王様が夢を見たということの解き明かしで、そういえば牢屋にあんな人がいたということで全然関係なく引き出されるんです。その時ヨセフがパロ王様に言ったことは、あなたは夢の解き明かしの特別能力を持っている人だと聞いたな、というようなことを言われて、彼は言いました。私じゃないって、私は何者でもないって、ただただ神様だと。神様が王様に示されたことを解き明かされるのですと言いました。皆さん、ここに到達するまで神様だけに頼るものとなるために、あなたはまだもう少し牢屋の中にいなさい、あなたはもう少しこの縄目の中にあえていなさい、あなたのいろんな張り付いているものがもう少しそげ落ちて、まっすぐただ神様だけを見る人になるために、あなたが神様だけ見る人になったら用いられる分野があるから、しかしあっち見たりこっち見たり、やっぱりあの人だったりこの人だったり、あの人のせいだったり、そして神様だったりというのではできない役回りがあるから、そこに行くまであなたにはもう少し忍耐の時が必要でしょうって。つまり20イザヤ書、ご一緒に引用箇所の20をお読みしましょう。はい。鼻で息をする人間を頼りにするな、そんなものに何の値打ちがあろうかと分かったようですが、やっぱ分かってないんです。何事かが起これば、私たちは神様に祈るよりも祈りは聞こえるかどうか分からないから、神様の声が肉声で聞こえないから、肉声でよっしゃ俺が助けてやるって、あの人のところに行った方が早いんじゃないか、力があるんじゃないか、神様よりあの人の方が今は強いんじゃないかと払拭できないんです。それが、じゃああなたはあの人にすがって、検釈官殿、あなたは3日後に救われたら私を救い出してくださいますよねって、3日後に保釈されたら、解放されたら、ああ次は私だと思ったでしょう。それが待てど暮らせど、次の週も次の月も来年も再来年もうんともすんともなくて、やっぱり人は人だ、忘れたり、あるいは裏切ったり、騙したり騙されたり、自分もそうだし、本当にそういう存在だなって、とことん知らされて、最後はやっぱり神様だけだ。そうしたら、皆さんよく言いますように、あんまり人を見ないでって、自分のことばっかり見つめないで、何もいいことないからって、天狗になったりがっかりしたり、あの人のせいだって言ったり、裏切ったからこんなことになったんだって言ったり、ろくなことないから、人や自分を見るんじゃなく、ただ神様だけ。そしたら何事が起こっても安定してるし、一定だし、ただそこにたどり着くまで忍耐の時がやっぱり必要なのかなって。皆さん、じゃあこの創世記の40章に行きますと、41章の1節のところに行きますと、結局2年かかったんだという記録なんです。ご一緒に1節を読みましょう。はい。それから2年の後、パロは夢を見た。見ると彼はナイルのほとりに立っていた。王様が夢を見た。皆さんもよく夢を見る人と、見てるんだけど朝起きて全部忘れてるという人もいると思います。中にはうちの家内のように不思議な夢で、この夢は特別じゃないかと記録する人もいるかもしれません。王様はただの夢と思えない夢を見たんです。簡単に言うと、7年間豊作が来て、 7年間聞いたこともないような狭窄になって、この夢は何を例えているんだろうかって誰も解き明かせなかったんです。その時ハッと思いついたのが、かつて牢屋にぶち込まれて今は再び立場を回復して王様に仕えている検釈官でした。王様、実は外国人ですが普通じゃない人物がいましたと。そしてヨセフはひげを剃って服を着替えて、何度も言いますけども、皆さん、大きな会社の会長さんに22、3歳ぐらいの若手の平社員が急に呼ばれて、そしてドキドキすると思います。少しどぼるようなこともあると思います。そして結論は、お前は将来性があると、お前に任せると、人事も営業も全部お前が束ねなさい、なんてことはありえない物語ですが、日本の国の政治に外国人に全てを委ねることも未来もないと思いますが、そんなことが本当に起こったんでした。王様、俺は神様が王様に示されたのですと、あぐらをかかないで、最初の7年の大豊作の時にそれをよく蓄えて、後の7年の大凶作に備えるべきですと。これでエジプトは持ったんです。諸外国はガタガタになってしまったんです。で、ヨセフはそれを解き明かす41章に行くまで2年の忍耐の時を持たなければいけなかったんです。そういうわけで、聖書が語る忍耐に対する前向きなおすすめの言葉の30、引用箇所の30をご一緒に読みましょう。はい。あなたへの印は次の通りである。今年は落ち穂から生えたものを食べ、芽も出たものを食べ、3年目種をまいて刈り入れ、ブドウ畑を作ってその実を食べる。年の初めに開きました。神様は時を大切にしていますから、植えたからってすぐ収穫があるはずもなく、日本人は知ってます、桃栗3年柿8年だから、そんなせっかちになならないでって、ね、1年目は何もなく、2年目も落ち穂から生えた沈黙で、3年目に初めて実がなるんだって。これが神様のプログラムで、せっかちなあなたの予定表とは全然違う。それは意味のある待ち時間である。じゃあ最後の40の新約聖書の言葉はヘブル書10章36節を読みましょう。はい。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。そうか、忍耐がなくては神様のご計画は成就しない。神様の御心をコツコツ行って、神様が契約してくださったものを受け取るまで、なんですぐじゃないの？いいえ、神様は忍耐のプロセスと道のりをあなたにお備えしてるんですから。そうすると皆さん胸に手を当てると、必ずいつでもあるんです。ああ、これは今私のまだ忍耐の神様の訓練期間だ。ヨセフは13年ですから、私はまだ3年だって。震災から3年、皆さんよく辛抱したと思います。私は今回出た、まだ一般書店に並んでないかもしれませんけれども、犬の絵本の最後にちょっと涙の、あれ編集部が書いてくださった、ああ、よかったなと思いました。震災を振り返ってという文章を載せたんです。あれ載せてよかったと編集部の方がおっしゃってくださいました。絵は、あえて小さな子供も関心持つような、一回読んでもらったらストーリーが頭に入って、もう一回読んでって。読まなくても見たらなんとなくストーリーが頭に入るような。といって、子供子供してなくて、震災はそんなに薄っぺらく解説できない。やっぱり、小学6年生の男の子も、もう一回読んでみようかなと思うような。そして大人の人も最後に文章をくっつけました。いや、生半可ではなかった。皆さん、本当に大変だった。異様な光景を見た。で、被災地の犬猫たちも本当によく頑張ったと思うって、夢中で駆け抜けたという点で人と何も変わらない。分かっても分かんなくても 120% 出したという点でそれは人間と何も変わらないって。突然浮かんだんです、題名が首輪を外したパピって。ちょっと擬人化したんです。別に震災に遭わなくてもみんな縄目があります。 何から何まで自由な人なんているはずもない。それは良くないんです。みんな押さえつけられているものがあって、縛られているものがあって、だけどだからこの暗闇の重苦しい中で光が必要だって。もらわれてきた先が牧師の家だったので、イエス様の光が本当に必要だって御国に行った時に、首輪なんかもういらないって、走ろうぜって、その時まで辛抱する犬猫たちも本当に辛抱した。あとは実話を入れました。1年間雨水を飲んで富岡町で命をつないだ犬のお話も、何週間か家に取り残されて不安だったけども、最終的になんとか飼い主さんのところに行った犬の実話も、そして私たち人間もみんな一緒だったと思います。私は今回葬式をすることになった黒木さん、お電話いただきまして、私が牧師になって最初に洗礼授けた方です。教会学校の先生もしていて、何人か習ったかとこともあるかも分かりません。割とカラッとした方でした。で、その方だんだん85歳ですし、まあ、体調も良くなくなったり、それから物忘れも激しくなって、で最後は大熊に教会堂があったんですが、そのほど近くにあった NHK も特集を組んだ双葉病院というところにおられて、震災の後どうだったんですかと言ったら、取り残された組の一人だったそうです。 NHK も全国放送しましたが、まあどういう事情か分かりません。お医者さんも看護師さんもいなくなったという報道もあるし、数人だけ残ってたっていうこともあるし、よくわからないんですが、まあ一度ぐるぐるぐるあちらこちらたらい回していくうちに、バタバタとバスの中で亡くなっていった、たくさんの人が亡くなっていったあの病院でした。で、バスか何かに乗り切れなくて、最後は自衛隊に救出された最後の一人だったそうです。で、どこに連れて行かれたかご家族もわからなくて、ちょっと物忘れもあって、そしてあちらこちら避難所の探したそうなんです。そしてもう病院も連絡先が分からないし、もうバラバラでしたから、いや、どんなにか不安だったかなって。そして結局数日間、もう真っ暗な病院に、大熊の教会のすぐそばに数日間取り残されて、もう食べることも忘れてしまって、数日間食べないと食べるってことが分からなくなってしまって、そしてここの避難所に身元不明の方がお一人車椅子でおられますということで、そこにたどり着いて、多分エリカなんかに名前が書いてあったんじゃないですか。で、お母さんだと分かって救出したということで、いや、どんなにか辛い経験だったかなって、黒木さんもよく本当に頑張ったなって、私はみんな頑張ったと思います。別にあの地域の人に限らず、このいわきに住んでいる方も、福島市の方も、宮城の方も、震災の中本当によく頑張ったと思います。で、先ほど急にビデオやりましょうかってやったんですけれども、あの教会もよく頑張ったと思います。だいたい街道建設やめました。やめてうちの教会にどんどんどんどんお金を送り続け、何百箱お金を段ボールを詰めて送ったでしょう。昨日電話来たんです、沖縄から。こちらの教会から人が訪ねていった時にか直前に、急にあのビデオが出てきて、ああ、こんなしてたんだなって、一緒に東北の人と連携しましょうって、逆ならばやらなかったと思います。私たち沖縄で悲惨なことがあって、この教会堂も礼拝やめましょうって、段ボールだらけにして貯金みんな切り崩してどんどん送りましょうって、なんでそんなことしないといけないんだって、そんな義理がどこにあるんだって気持ちが起こる可能性があると思います。だけど結果的にこの教会の倍以上の信じられない教会堂を教会が建てられました。それにしても、いや、段ボール詰めるときに礼拝場がもう段ボールだらけになって手を置きながら送ったんですよと聞いていましたが、あんな風景だったんだって。おいで広場に出て募金して、福島の教会のためにどうぞ募金してくださいって子どもたちがやったんですよって、あんな風景だったんだって。皆さん、沖縄の教会もよく辛抱して、よく忍耐しながら、何年かも私たちを支え続けてくださったなと思います。私は昨日、その駅の近く、いわきの駅の近くの美術展を見に行って、本当良かったなと思いました。いろんな作品がありました。例えばさっき1枚だけ写しましたけども、過去現在未来の、まあ、ガラス細工のような物語がありました。過去はリンゴが割れているようでした。痛みが走ったって、それが過去のなんかモニュメントのような感じの作品でした。 で、現在は地層がずっと積み重なって上にひょこっと乗っかっている。過去があって今があるんでしょうって。そして未来は再び壊れたリンゴじゃなく新しい実がなっているような過去と現在と未来を防護服を着てここに来て、大熊の教会に行って、山梨のその芸術家の方がそういうイメージを持って作られたんだと思いました。それから初めてお会いした、絵描きさんの方がおられて、この2枚はこの教会に展示が終わったら差し上げますということで、あ、行ってよかったなと思ったんです。この教会に来た時に何かを感じたんだそうです。あの子供さんの名前が私と同じくっつけたんだそうですけども、私初めてお会いした関西の方でした。人物絵を描くのは10年ぶりでしたと言いました。その方の絵は後ろに壊れた原子力発電所があって、そして膝を抱えてうずくまっている絵とか、それから富岡の地震でガシャーと崩れた海の中に立っているあの丘の絵をバックにしながら必死に耐えている姿の絵とか、この教会に来た時のインスピレーションだったんだそうです。この教会を表したそうです。じゃそのこと最初に何を言ってるのかよく分からなかったんですが、先生方や教会の人が感じ取っている以上の意味があると私は思ったんですと。それはどういうことかな、そんなことあるかなと思ったけど、今回1200年前の上岸の大地震に次ぐ地震があの地で起こって、そこに先生方の教会がなかったのではなくて、非常に、まあ、原発とも似た名前だったわけですが、そのそばにあったということの中に神様の強いご意志を私は感じたんですと。まあ、その後私はよくわからないんですが、先生方の教会があそこにあったことが、まあ、あれほどの大津波と大地震と事故が続いたにもかかわらず、いろんな方がそれでも案外被害は少なく抑えられたんじゃないか、何かギリギリのところで守られたような感じもするって新聞にも載っていましたけれども、それは先生の教会の存在と無縁じゃないと私は直感したんですと。先生方が悲しみに耐えていること、痛みに耐えながら膝を抱えてじーっとしていることの中に私は神様を見ましたと話しておられました。いや、私たちはそんなこと何もわからないし、まあ、そんな大それた意味があるかなとちょっと唖然ともしたんですが、その方はいや、私はそういうふうにこの街道に入ってあの地に行った時に本当にそれを直感したんですと。ぜひ皆さん後でもらってきたらそのうちの2枚だけこの教会にいただいたらどこかに飾らせていただきたいと思う絵でした。そして先ほど写真でお見せしたいろんな時代のイエス・キリスト像の目の玉の中によく見ると地球儀があって、イエス様の眼でこの地球がどう見えているか、どっかに涙のサインのような絵の中にあったんですけれども、ああそうだ、私たちは物語だ、ヨセフの物語だが、私たちは私たちの物語で、それは神様の目から見る物語の中を私たちは歩んでいるんだって改めて思いました。昨日は別の牧師さんから電話あったんです。先生、教会堂を建設しようと思うんですがって、いろんなお話で、ところで見たことないですがなんで翼にしたんですかと言うから、もうそれは答えが決まっています。大震災で生まれた教会だから、故郷も家も教会堂もなくなってふわっと宙に浮いたんだから、羽を広げて、そして九州までは行かないけどあっちこっちふわふわふわふわ飛んで、で結局はブーメランじゃないけど福島県に戻ってきて、故郷はブロックされているけど故郷の方角を向いて恋したうかのように翼を広げたまま地上に降り立った教会の形なんですと。それから右のウィングと左のウィングは神様と人を結びつける場所になりたいと思ったし、それから散らされた人と残っている人を結びつけたいと思ったし、地元の人と流浪した人を結びつけたいと思ったし、海外や全国の人とここを結びつけたいと思ったし、いろんな人をつなぐ絆を表す翼になったんですとお話しいたしました。そして今ではステンドグラスが入って、ヨセフとお兄さんたちのように離れ離れの故郷の閉鎖中の教会堂が私たちを後ろから見守るような、いや本当にこんなに物語性に満ちた教会堂、私もいくつか作らせていただきましたけれども、本当に物語だって、建物そのものが物語を表現しているんだと思いました。皆さん、ヨセフも物語でした。 物語の中には長い忍耐がありました。皆さんもある方は今忍耐のど真ん中です。少し忍耐のトンネルから光が見え始めている人もいます。しかしその全てが神様の地球儀が目の玉のように眼の中に収められています。だから私たちは後ろ向きになりません。前向きです。何度も言いました。私は震災の中いつもつぶやいた。前向き以外は意味がない。前向き以外のことに関わり合っている暇はない。エネルギーもない。前向き以外は一切考えないと語らないと明くる日を迎えることができませんでした。ああ、それの別の表現だと思って新聞記事をこの間紹介しました。あの頃は良かったと言っている人は今私は幸せでないと告白しているのと同義語だって。そういう人はあの頃は良かったという時に今私は幸せだと言っていたかというとその頃もあの頃は良かったと言っているんだって。いつかどこかで私たちはその負の連鎖を断ち切らなければいけません。もう言わないって。今私は生きているって。そして今日この人と出会ったって。こんな恵みを受けたって。生みの苦しみ、この間イスラエルに一緒に行った牧師さんが欠席になってその後入院してたって大変だったろうなって。私メール打ったんです。私も欠席の苦しみは一度ならず経験しましたって。まあ、その後書きませんでしたけども、あの当時は女性の子供を産む出産の産みの苦しみよりも欠席の苦しみは激痛なのだと書いてあって、少しく家内に自慢して、私はあなたの苦しみ超えたったら叱られた、そんな程度じゃなかったと言われたんですが、まあ一晩だけ徹夜して痛みにこらえたぐらいで、そんなのは全然レベルが違うって、一括されて終わってシュンとなってしまったんですけれども、まあしかしその牧師さんはその悲しみやその痛みの中をしばらく過ごされたということでした。すいません、私欠席の話しているうちに何を言いたいか忘れてしまいましたけれども、そして私はこの間ですね、免許の更新の時期、まもなく誕生日なのであったんです。久しぶりだと思います。私はちょっと自慢たらたらに言いますが、今回だけは有料ドライバーというか、なんかそんなんだったんですよ。30分の講習で無罪放免で、で私はその部屋の一番角っこの席でした。あ、入る資格ないのに入れてもらったという意味かなと思ったんですが、違反してないはずはないんです。シートベルトしないで運転していることもありましたし、スピードをオーバーしていることもありましたし、たまたま警察の目にかからなかったというだけだなと思ったんですが、しかしその後その30分の更新の中で次の年 の事故を起こしている事故率の40何パーセントは有料ドライバーの人が起こしているんですと。ちょっとこれ油断大敵ってことを言いたいのかなって。で、事故の最大のパーセンテージはよそ見運転なんだそうです。で、ダッシュボードを見てるとか、隣の景色を見ちゃったとか、あるいはバックミラーの後ろの人をじーっと見ているとか、気がついたら追突しちゃったとか、前から車が来てることを気づかなかったとか。だからとにかくその方が言っていたのは、もうフロントガラスだけ見て、前だけ見て、余計なとこ見ないで、とにかく運転に集中してくださいということでした。前だけ見るように。皆さん、ヨセフは本当につらい時期を過ごしました。13年でした。皆さんもつらい時は光が見えないんです。だけど間違えないでください。神様の大きな手の中にあります。神様の物語の中にあります。私たちとしては前向きに、とにかく前向きに、やがて神様の時が忍耐の時を経てやってくると思います。それではご一緒に今出ているヘブル書の10章の36節、忍耐が大事ですよという聖書の箇所を読みましょう。はい。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。黙祷いたしましょう。そしてピアノを弾いていただいて、しばらくヨセフの物語の一コマを思い巡らしましょう。皆さんは今どのような時を過ごしているでしょうか。どのような道のりにあるでしょうか。雲霧が晴れて 人生の喜びを享受する素晴らしい時もあります。大震災のように心震え心臓が飛び出そうになって以後長い間辛抱しなければいけない時もあります。雨の日も晴れの日も嵐の日も人生の地上の旅路では全てが神様の眼差しの中に収められています。忍耐を前向きに捉えるならば、私たちは今何かを身につけています。問題が解決しない、その先が見えない中で、私たちは新たな自分作りを、新たな自分に脱皮する生みの苦しみを経験しているのかもしれません。神を信じ、未来を信じ、今少し辛抱しなさいと言われたら、いつまでもここで辛抱しますと神様にお答えして、それぞれの場でこの一週間も過ごしたいと思います。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきますから、今日神様に打ち明けたいこと、助けてほしいこと、またいろんな感謝、ぜひ黒木さんのご家族に慰めがありますようにもお祈りしたいと思います。それではどんな言葉でも結構です。もちろん黙祷でも結構です。しばらくご一緒にこのチャペルからお祈りをお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。神様が私たちにたくさんの祝福をくださいました。私たちはしばしの間先が見えなかったり、また耐えるしかなかったり、けれども必ずあなたの人生の絵巻物が前進して、時が来たならばあなたの栄光を拝することを知っています。神様、ここにおられるお一人一人を豊かに祝福してくださるように導いてください。今は黒木姉妹も解き放たれていることを覚えてありがとうございます。天のお父様、今週持たれる震災の記念集会や、またやがてのコンサートや葬儀にあなたが触れてくださるようによろしくお願いいたします。感謝します。それでは一言お祈りします。恵み深い天のお父様、激しい陣痛の苦しみがやがて新しい命を生み出すように、震災から3年経っていまだもがいている、いまだ苦しんでいる多くの人々がおられます。私たちの心の深いところにも表現することのできない悲しみがありますけれども、芸術家の方の感性でこの現実の向こうに光を見たように、また黒木姉妹が最後は震災の中で千葉県で召されはしましたが、しかし必ず教会で葬式をするようにとかつての遺言が再びよみがえって、震災が生んだこの翼の教会で生花できれいにお飾りし、賛美歌でお見送りする、そのようなひとときに導かれましたこともありがとうございます。今日ここにおられる方も多くの苦しみや悲しみをこらえこらえしながら一歩ずつ歩んでおられます。神様は決して忍耐を無駄にはなさらない、忍耐の中でお一人一人を強め、また新しくし、未来につなげてくださる麗しいお方であることを信じます。どうか私たちに神様の絵巻物、神様の驚くべき人生の物語を続けて見せて体験させてください。一言ずつ祈ります。 私と同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。恵み深い天のお父様、震災から3年が過ぎようとしています。喜びも悲しみもありのまま、そのまま受け止めます。神様の大きな御手を信じ告白します。どうか私を強め、忍耐力を与え、神様がくださった旅路を最後まで全うできるようにお導きください。あなたを信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。